はい、おはようございます。43歳サラリーマンパパサと言います。365日毎日ポッドキャスト、今日も張り切っていきましょうということで、今日はゆるっと雑談をしようかなと思ってます。テーマは天皇杯。ちょうどね、本日京都サンガにとって天皇杯の初戦があります。私も夜サンガスタジアムに行く予定なんですが、その前に少し感じたことを話しておきたくてマイクを握っております。握りしめております。まず昨日こんなポストをしました。天皇杯ピッチ内外スタジアムの撮影禁止、まあわかる。でもスタジアム周辺の撮影もダメ。紙チケット発券用、座席も制限しまくり、さらに持ち込みペットボトルの容量まで制限。正直ちょっとうるさいって印象。チケットは取ったし行くけどちょいめんどいわ JFA って弟が言ってて、なるほどと。という感じですね。ということで今日はね、ちょっとだるいなと天皇杯ちょっとだるいなっていう、めんどいなと、窮屈やなと思った感想のお話をね、あくまで私個人の目線から緩やかに共有していきたいかなと思いますんで、皆さんもねまったりと聞いていただいたらなと思うんですが、天皇杯ね、正直なんかワクワクせんのですよ。もうもちろんね、サンガの試合が見れるとか、奈良との琴ダービー、これはすごい楽しみやなというふうには思ってるんですけれども、なんかワクワクせんなと、これなんでやろうと思ったのが SNS のやっぱ注意喚起なんですよね。で、天皇杯ってトーナメントの醍醐味もあるし、いろんなカテゴリーからチームが出てくるんで、クラブが出てくるんで、まあよく言うんやけど、ジャイキリとかね、ジャイアントキリングが起きたりとかして結構ワクワクするし、私自身も天皇杯は京都さんがねタイトル取ったこともあるし、やっぱり決勝で FC 東京に負けたっていうあの悔しい思いで今でもまだ引きずってるし、ね、去年は神戸に準決で負けたってね、やっぱりいろんなこうストーリーがあるんで、すごく天皇杯楽しみにしてたんですよ。すごく好きな大会なんですよね。でもこう行く直前になって、やっぱ SNS で流れてくるこう感染注意事項の多さにね、こうちょっとだけこう気持ちが下がっちゃったんですよね。撮影 NG ね、投稿 SNS 投稿 NG、 座席制限がめっちゃあるとかね、紙チケットが必須とかね、なんかこう感染の準備っていうか、なんか注意事項もなんか守りに行く感じの気分っていうか、あんまりこう縛られるのが好きじゃないから、なんかちょっと嫌やなと。いや、もちろんね、守るべきルールあるの分かってるんですよ。やっぱ安全にね、試合運営をするためにね、いろんなあのルールがあるのはもちろんそれは承知はしとるんですけれども、なんかそれを伝える空気感がちょっとピリピリしている気がして、なんか息苦しく感じてしまったんですよね。これは禁止ですとかね、これはやめましょうとか、ペットボトルは 600ml 以下じゃないとダメですとかね。で、この注意喚起をしてるのが JFA、 主催の JFA じゃなくてファンサポーター同士なんですよ。で、もちろんね、その皆さん善意で伝えてくれてはるのは分かるんですけど、ちょっと怖なるところもあって、例えばなんかたまに見るんがね、こう SNS でこううっかりルール違反で上げた写真とか動画で、これは違反ですと引用リポストされて、それが拡散されてめっちゃ叩かれてるっていうね。で、おそらくそれルール知らん人なんで、多分ライト層とか初めて来て、わサンガスタジアムすごく楽しかったみたいな、選手が目の前通った、選手バスがあったみたいなんで写真撮ってもらったみたいな、多分普通に一緒に盛り上がろうとね、楽しかったってやろうとしてただけなのに、めちゃくちゃ叩かれてるっていうのを見るといや、もちろんね、こう注意してる人もそれはルール違反ですよってこう教えてあげてはる、多分気持ちでね、善意でやってはるんですけど、なんかこう文章だけじゃないですか、ポストってこう文面だけなんで、文脈読めへんかったらむちゃくちゃ荒れてんなって思うんですよね。見てる方はね、思っちゃうんですよね。で、たまに知らなかったでは済まないですよとか書いてる人もいて、いや、犯罪起こしたわけでもないのに、えらい怖いなって思ったりもします。なんか JFA とかね、あのクラブが直接注意しているならすごくわかるし、それはもうその通りだと思うんですけど、同じお客さん同士でなんかただ知らなかった人が叩かれすぎてるのを見ると、やっぱ自分も怖いなと思います。私も YouTube とかやってるんでね、もうめちゃくちゃ気にしてます、そこは。 なんか SNS って感想とか楽しさを共有することで仲間が増えていくとか楽しい空気感なるべきなんですけど、なんかそういうのすら楽しかったとか感想すらなんか共有することを控えるようになってしまってるっていうのは事実ですね。で今回の天皇杯はやっぱりルールが厳しすぎるというか、もういろんな注意事項があるし、リーグ戦とルールが違うっていうところもやっぱりこういう混乱を招いているところがあるかなと思っていて、まあ、ピッチ内に限らず動画撮影は禁止と、で写真もメッセージアプリとかそういうのやったらいいけど SNS 投稿禁止とかね、なんかまあやりすぎやなとは思うんですけど、まあわかります、まあそこの辺はわかるんですけど、なんか本当に素朴な疑問なんですが、紙チケット今時まだ紙チケットじゃないとあかんのっていうの、なんか J リーグチケットのシステム使ってたから、あ、だいぶ天皇杯進化したなと思ってたんですよね。前まではねコンビニ行って発券しないといけなかったんで、まあ、J リーグチケットであのチケット取れたら座席指定できたっていうのは、あ、いいやんって思ったんですけど、結局紙で発券しないといけないんで、コンビニ行ってお金払ったプリントして、でその分手数料で払ってみたいな。いや、スマホで完結できた方が絶対便利やし、もう今そういうシステムできてんのになんであえて紙チケットやねんっていう風に、うちの上司なんかはめっちゃ怒ってました。ね、紙チケットやったら忘れる。で、今やったら梅雨の時期やし、濡らしたりとかするリスクもあるっていうのでね、どう考えても QR でいいやんって思うんですよね。とかもうスマホで全部完結できてんねんし、それでええやんって思うんですけれども。まあ、何かしら絶対運営側の理由があるんでしょうけど。なんか観客の利便性っていう視点をもう少し加えてほしいなっていうふうに思うんですよね。で、スタジアム周辺の撮影もダメって意味がマジで分かんないです。これマジで分かんない。まあ僕は YouTube してるから、もちろん普段ね、J リーグの試合行った時、こう、スタジアムの雰囲気とか、いや、やっと着いたみたいな、到着したみたいな動画を撮るんですけど、まあそれ以外でもね、なんか思い出とか記念に撮ってはる人だっているじゃないですか。で、その周辺の動画撮影ダメってマジで意味分からん。で、しかも、試合関係ないじゃないですか。スタジアム外ねんし。スタジアム外なんやし、試合内容関係ないのに、そこをダメにする理由がまずわからんっていうのと、で、曖昧っていうのが一番嫌。周辺っていう曖昧さ。ルール作るんやったら、どこまでがダメってはっきりと線引きしてほしいんですよね。線引きしないとダメやと思ってて、周辺って人によって変わるじゃないですか。距離感とかって。人によって解釈とか認識とかが変わる。ルールっていうのは本当良くなくて、いや、あいつ周辺やのに動画撮影してるって思ってたけど、いや、俺駅まで来たしここ周辺じゃないやろって思ってる人もいるし、なんなら近くのお店とかで普通に関係ないサッカー関係ないくて動画撮ってる人とかね、写真撮ってる人とか、じゃあそれはあなた周辺ですよと、あのこっちで天皇杯やってるから天皇杯のルールに違反してますよ、じゃあチケット持ってる人だけがそれは有効になるのかとかね、こういうなんか曖昧なルールが一番良くなくて、で結局それでファンサポーター同士でまた叩き合いとか監視し合うことになったりとかするんですよね。なのでなんかルールを作るときは曖昧な線引きが一番良くなくて、人によって解釈変わるのは一番良くないんですよね。うん。で長くなったんですけど、まあ、雑談なんでダラダラ喋ります。あの少し話変わるんですけど、私の立場上ね、 YouTube やってるっていうのもあるからポジショントークに聞こえるかもしれないんですけど、あくまでね個人的な考え方なんですけど、やっぱりサッカー文化をもっと日本に広げていこうと、根付かせていこうと、やっぱプロ野球の方が圧倒的にファン多いじゃないですかね。そういう風にサッカーをもっともっと日本ね、京都に根付かせようと思って、っていうかまあエンタメやな、エンタメを広めたいんやったら SNS の制限はできるだけ少なくした方がいいと思ってるんですよ。これなんでかっていうと、まあ、サッカー興味ないとか、まあ、知ってるけどスタジアムまで行ったことないとかっていう人から見ると、クローズドにしたらダメで、現地の人だけが楽しめると、なんかそういうクローズドの内輪ノリ、内輪感が強い空間って入りづらい。外の人から見ると、じゃあ俺もサッカー見てみようかなっていう風にならない、なりにくくなるんですよね。でも今って、今の時代って SNS があって、その内輪ノリを突破できる力があって、やっぱ今日は楽しかったって投稿された写真とかね、短い動画とか雰囲気を見てね、あ、こんな雰囲気あんねやとか、ほなちょっとサンガスタジアム行ってみたいなとか、あ、これ天皇杯って同じ J リーグのチームだけでやるんじゃないんやとかね、そして知ったりとかすることもあるじゃないですか。で、今の時代はこれができるんですよ。 SNS で拡散ができるんで、いや、もちろん著作権とかね、放映権は大事やと思うし、例えばスタジアムで勝手に試合内容をね あの生配信するとか、そんなんは論外だと思うんですけれども、正直言うとその権利を守りすぎることよりも SNS の拡散パワーをうまく味方につける方が最終的には大きなリターンになると思うんですよ。ことエンタメに関しては、私も YouTube やってる立場なんで、あのポジショントークやんって言われるかもなんですけど、なんかそういう目線じゃなくて、昔ライブハウスとかクラブイベントを運営していたっていう、仕事をしていたっていう立場で言うと、やっぱりエンタメとかそういう界隈を世に広めるツールに SNS を使わないという方法はもうありえへん時代やと思ってます。ライブハウスとかクラブで、例えばアーティストとか、まだ売れてないアーティストとかね、こういうジャンルとかを広げてきたっていう経験からも、もう SNS なんですよ。お客さんが楽しかったって YouTube とか、あの X ね、今で言う X、 インスタとかでやっぱ拡散してくれるのが CM よりも宣伝効果があるんですよね。空気を伝える力があるからです。やっぱサッカーも音楽もライブ感って言葉じゃ伝わんないじゃないですか。でオフィシャルだけの映像やとオフィシャルなんですよ。お客さんのリアルな感情とか感覚って入ってないんですよね。もちろんサッカー好きな人はオフィシャルの映像だけでもいいかもしれないですけど、これから行ってみたいなとか思う人はやっぱり何を見るかって言ったら、リアルなお客さんの雰囲気とかノリとか、どういうスタグル食ってんやろうとか、どういう風に楽しんでんやろうとか、そういうことなんですよね。だからこそこうできるだけ開かれた文化、オープンとした文化として発信しやすくすることがすごく大事だなと思います。でやっぱルール守りながらも気軽に楽しかったでと、楽しかったよと言える空気を作ることが、まあ、結果的に日本のサッカー文化の発展につながるんじゃないかなと思います。で何度も言うんですけど、あの生配信みたいに、ね、こう権利を侵害するような行為は、これは絶対 NG なんですよね。他のお客さんを映したりとかね、そういうのは全然あのダメなんですけど、なんか観戦のこう思い出をちょっとシェアするぐらいのことはもっといいんちゃうかな、やってもいいんじゃないかなと思います。もっと応援されてもいいかなって私は思います。やっぱ SNS ってね、使い方次第で文化を育てるツールにもなるんじゃないかなというふうに思いました。ということで今日のポッドキャストの話は、すべて弟が言っていたことです。弟から LINE 来たものをすべて読み上げました。で私はそれを聞いてね、なるほどなって思いました。で改めてまとめると、なんか天皇杯自体が悪いとか JFA がどうとかっていう話じゃなくて、ルール安全管理のね、重要さはすごくわかります。ただやっぱこのやりすぎ感があることで SNS はでお互いにこう監視し合ってる雰囲気がちょっと出てしまってるのが嫌やなと、やりすぎてるなと思います。今回のルールはね、ルールを守りながらもっと自由に楽しめる空間があると、サッカー観戦、サッカースタジアムに行くっていうエンタメがもっと広がっていくような気がしますということで、ということで今回撮影制限がゴリゴリにあるんですけども、逆にもうそれ逆手にとって、撮影ってあのルール違反しないですよ。ルールの範囲内で本日の天皇杯観戦1日ルーティーン Vlog やろうかなと思ってます。今ももう撮影してます。なんとか工夫して面白い動画、ルールの範囲内で天皇杯の観戦動画にするんでね、ぜひご期待ください。 YouTube のチャンネル登録お待ちしております。ということで、ちょっと長くなりましたが、今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。